聖書を読みします。本日の聖書の箇所はイザヤ書26章1節から6節です。その日ユダの国でこの歌が歌われる。私たちには強い町がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。城門を開けて誠実を守る正しい民を入らせよ。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。やは主は常しえの岩だから。主は高いところそびえ立つ都に住む者を引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて塵にされる。貧しい者の足、弱い者の歩みがこれを踏みつける。
今日は救いのファイアウォールというタイトルで、ちょっと背景画像を変えてみました。これがまさにファイアウォールですね。はい、ちょっとこの本部に入る前にですね、少し私も東アジア青年キリスト大会のことについてお話ししたいと思います。私と今明かししてくれた花ちゃんと、あと峰茜ちゃんと3人で韓国にインチョンというところにあるですね、4世大学という、キャンパスの中で行われた集会に参加してきました。日中韓の平和をですね、祈り求めるような集会だったわけなんですけれども、その中で繰り返し、語られたこと、一致ということもあったんですけれども、平和を作るものは幸いという、そういうテーマソングがあるんですね。テーマ賛美が、それをもう繰り返し繰り返し繰り返し何度も何度も賛美しました。皆さんご存知のように、三条の水訓の中で、語られることが平和を作るものは幸いであるということであります。別にこれ平和なんてどういうものであるかということを討議するような会では、なかったんです。神学校とか宣教団体とか大きな教会の、リーダーと呼ばれるような人たちが集まって、平和を作るためにどうしたらいいかという戦略をですね、練るような、そういうような場ではなかったんです。ただですね、この3泊4日一緒にご飯を食べて、遠足に、北朝鮮の近くまで行って、そしてレクリエーションして、賛美し祈り礼拝を一緒に捧げるという集まりだったんです、質云々とかいうよりもですね、同じグループで一緒に時間を過ごそうよということなんです。ほぼこの3泊4日グループ行動なんですね。で最初、あかねちゃんと花ちゃん大丈夫かなっていうふうに思う、そういう思いもあったんですけど、僕の中に、でも大丈夫そうだなって、ほとんど会話することなかったんです。3泊4日3人の中でね、もう遠目に、なんかいるなっていうぐらいにしかわからないぐらいの、そういう距離感でですね、ずっと過ごしたんですけども、2人も見ててもですね、非常にグループの中で仲良くしてる姿を見てですね、まさに平和がそこに作られてるじゃんっていうふうに思ったんですね。でまたこの、集会の共通言語が別に英語じゃないわけです。韓国人でですね、中国で宣教している姉妹が言ってたんですけども、アジアで行われるような集会に行っても会に行ってもほとんどがスピーカー、ほとんどのスピーカーが英語で話すんです。それを英語で聞く、通訳入ってる場合もあるかもしれないんですけども、なんか英語は中心らしいんです。でもこの大会、英語に訳されることは全くないわけです。ある国のメッセンジャーが語ると、その隣で、もう一か国の言葉に翻訳する、通訳する人が一人いて、でまたその背後には通訳機を通してそれを同時通訳する人がいて、その国の言葉を話す人たちはスマホでその通訳されている言葉を聞くっていうことなんです。ですから必ず母国語で聞くことができちゃうんです。英語ってですね、この分かってもなんか英語で話されることに対してなんか親しみがないというか、 なんでそもそもね、日中間の集まりなので英語でやり取りしなきゃいけないのか、そういう疑問もあるんですけれども、やっぱり英語で話し出すとですね、なんか英語的な発想になって、で自分が普段話しているようなことを考えてもないようなことを話している自分がいたり、なんか自分じゃない人がそこにいる、そういう感じがするんですけれども、まあ、母国語で全部聞くことができるわけです。で、三カ国、まあ、日中間問題はいっぱいあるわけですよ。歴史的な問題、政治的な問題、今もうねぐちゃぐちゃになってるわけなんですけれども、この三カ国仲良くやっていくために、この互いの言語を話すことは平和を築くことに大きく貢献するなっていうふうに思いました、ね、要するに相手の国の言葉を、まあ、レスペクトするっていう、そういうことですよね。それってものすごい平和を作るために重要だなと思ったんです。僕もですね、まあ、3年間韓国にいましたけども、ほとんど韓国語を話さないというか勉強しないままでいたんですけれども、まあ、下手な韓国語を使って一生懸命僕も会話しました。まあ、バベルの塔が建てられた時以来、言語というものに混乱が生じて、まあ言葉の壁っていうものができたわけです。皆さん聖書を読んでご存知の通りに、この壁がこの世界の状況を複雑にしているわけです。で、これを乗り越えていくためには、やっぱり互いの言葉を学ぶっていうことが大切だなというふうに思ったんです。アジアの平和を願うのであれば、平和を作り出す一つの手段として皆さんもこの言語というものに取り組んでみるのもいいんじゃないかなというふうに、思いました。で、まあ、言語の壁ということを、まあ、乗り越えていかなきゃいけないわけなんですけども、今日はですね、ファイアウォール、防火壁、この壁についてですね、少しちょっとお話ししたいなと思います。一節、もう一度見ましょう。その日ユダの国でこの歌が歌われる。私たちには強い町がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。ここにその日というふうに出てきますけれども、イザヤ書を読んでると、このその日その日その日と繰り返しこれが出てくるんですね。じゃあこれ一体いつなのかっていう話なんですが、この前の章25章を見てみましょう。8節から9節。永久に死を滅ぼされる。神である主は全ての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から覗かれる。主が語られたのに、その日人は言う、見よ、この方こそ私たちが救いを待ち望んだ私たちの神、この方こそ私たちが待ち望んだ主、その御救いを楽しみ喜ぼう。この中にもその日というふうには出てきますけれども、これは永久に死が滅ぼされる日であります。それいつですか？終わりの時、主イエス・キリストが再臨されるその時のことをその日というふうに言っているわけであります。皆さん、この旧約聖書のこのイザヤ書、予言書とも言われるわけですけれども、イザヤ書を読むと終末に関する予言が至るところに出てくるということが分かります。ですから、このなんか黙示録を読んでるような気分になるんです。このイザヤ書を読んでると、終末予言の多くっていうのはイスラエルで何が起こるのか、またユダヤ人に何が起こるかが書かれているわけですけれども、この箇所、まあ、読んでいくならば、この終わりの時にユダの国イスラエルが立て直される日が来るということが分かるわけです。もう一度イスラエルの歴史簡単に振り返りますけれども、もともとこのダビデの時、ダビデが王様と立った時、イスラエルが一つとなったわけであります。そのイスラエルの王国が二つに分裂することになりました。北イスラエル王国と南ユダ王国に分かれたわけですけれども、イザヤが予言しているこの時、まさに北イスラエル王国がアッシリアによって滅ぼされようとしていたわけであります。北イスラエル王国だけではありません。その後南ユダ王国も バビロンという国によって滅ぼされることになったわけであります。その後この地方はペルシャ、ギリシャ、ローマに治められました。その他国に虐げられ統治された歴史を持つのがこのイスラエルなわけです。そして西暦70年、ローマ帝国がエルサレムを陥落させ神殿を破壊して、ユダヤ人は世界中に離散することになったわけであります。その時に町を失ったんです。しかしイザヤ書の予言の中にはこういう言葉も出てくるんですね。11章12節、主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの覆い散らされたものを地の四隅から集められると。要するに国、町を失ったユダヤ人たちが世界の四隅から集められて、もう一度イスラエルが立て直されるということがもう聖書に書かれてたんです。でこの予言の通りにユダヤ人は世界中からイスラエルに戻ってきて、1948年、あのイスラエルの国がもう一度建国されたわけであります。でこの帰還の流れは今も続いているわけです。しかしこのイスラエルという国、相変わらず四方八方からいつ攻め込まれてもおかしくない状態にあるわけです。敵に周り中を囲まれているわけです。今も北にはヒズボラがいるし、南にはハマスがいるわけです。で東にはイランもまたいるわけです。そういうような国々がもうこのイスラエルを何とか滅ぼそうとしているわけであります。しかし、まあ、今この26章を見て分かるように、やがて来る終わりの時にはユダヤ人こんな歌を歌うわけです。もう一回一節見ますよ。どのような歌を歌うか。私たちには強い町がある、神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる、ということを歌うわけです。まあ、ユダの町は強い町となるというふうに書かれていますけれども、一方五節を見るとですね、このように書かれてあります。主は高いところそびえ立つ都に住む者を引き倒し、これを下して地に倒し、これを投げつけて塵にされる。要するに投げつけられて塵にされるようなこの町もあるわけです。この高いところそびえ立つ都、というのはですね、人々の高慢さを表しています。高慢な町、栄華を自分たちの力で得たと誇っている人々の住む町のことであります。そのような神を恐れない町の結末は破滅です。神を恐れない町の結末は破滅です。そして、まあ、なぜユダの町は立て直されて強い町となれるのか。それは、先ほど見たようにですね、この城壁と塁があるからです。で実はこの城壁と塁、これ物理的なものではないですね。口語訳の聖書を見るとですね、このように書いてあります。その日ユダの国でこの歌を歌う。我々は堅固な町を持つ、主は救いをその石垣とし、また砦とされるということです。要するに神の救いそのものが城壁であり、塵ではなくて塁となるということなんです。神の城壁そのもの、救いそのもの。私たち救いという言葉をよく使うわけですけれども、それは皆さん強固な壁を得たということです。薄っぺらい壁ではありません。決して壊れることのない、破れることのない壁であります。救いは私たちに敵対するものを遮断する防護壁なんです。今イスラエルに行くと、テロリストの侵入を防ぐためにですね、分離壁が築かれています。この 西岸地区沿いにずっとこの分離壁ができているわけですけれども、それができたことによってテロの数がぐーんと減ったというふうに言われています。でもこの壁っていうのは物理的な壁なわけです。目に見える壁なわけです。しかしやがて来る終わりの日にはユダヤ人がイエス様を信じて救いという目に見えない壁によってイスラエルが守られる日が来るということが予言されているということです。この救いの壁が築かれた時に本当の意味での安全がイスラエルにもたらされることになるわけであります。私たちはこの救いを先取りさせていただきました。ですから私たちの周りには目に見えない城壁が築かれているわけです。守られている空間が実はこのところにあるわけです。ちょっとネットの世界のことを話したいんですね。今日少しインターネットの世界の脅威が語られることが多いじゃないですか。皆さんその、ね、コンピューターウイルスに自分のパソコンが感染したとか、ね、そういうことも、経験された方はいると思うんですね。あとネットの世界においてはこの個人情報の流出、何百万件もの個人情報が漏れていったというニュースも耳にすることがあります。その中でクレジットカードの番号が盗まれたということも、あったりするわけです。またビットコインというようなですね、この仮想通貨、これがまた盗まれたっていうことも大きなニュースになっていましたけれども、とにかくこのネットの世界ではですね、不正にアクセスしようとしている輩がたくさんいるっていうことなんですね。ですから私たちの持っている今もうスマホやパソコンにでも日々この不正なアクセスを働こうと不正なアクセスをしようとしている人の方がたくさん世界中にいるということを知っておいてください。ちょっとどれほどですよこの不正なアクセス数がですね今あるのか、ちょっと日本に来ている不正アクセス数をどんなものかちょっと見たいと思うんですけども、いいですか。はい、これ今ですね、これ日本、ここ日本ですよね。はい、止めてください。はい、クリックしたら止まる。はい、はい、でこれ今ですね、不正な、皆さんご存知か分からないですけど、パケットっていうものが、この目に見えないものがですね、この日本に送り込まれてるんですけれども、あれ、動かしてくれる、はい、これ見るとですね、どこから不正なアクセスがよく来てるかといったら、ここロシアです。ここ中国ですね。で、アメリカからも多いんです。でまたですね、この、NL って書いてありますけど、こうオランダですよね。オランダからも結構不正アクセスが今バンバン来てるわけです。ね。でもこれね、目に見えるような形で、ね、ロケットやミサイルが飛んできてるんだったら危ないと思うんですけども、こういうネット上の目に見えないいろんなですね、この不正なパケットバンバンバンバン日本に今送られてきている状況なんです、ね、でこのインターネットを通して侵入してくる不正なアクセスから守るためにファイアーウォールっていうものがあるんですよ。ファイアーウォール、いいですか、次のページに、はい、戻してください。こっちに戻してください。パワポに戻してしまう。そっちでクローム切ってくれ。はい、でファイアーウォール、別に IT のセミナーじゃないんですけど、インターネット、こっちが自分たちの持っているパソコンやスマホだと思ってください。でこのインターネットっていう、外の世界ですけども、ここからいろんな、さっき見たようにですね、攻撃が来るのをですね、このファイアウォールっていうものを通して、遮断してるんですね。遮断してるんです。 こういうものがあるわけです、ね、この壁もですね、目に見える壁じゃないわけです。これは目に見えない壁なんです。で、最近教会のルーター買い替えたんですね。皆さんにもお伝えしましたけれども、このルーター、教会外の世界と教会内の世界を結びつけるこの、結節点、要するにつなぎ目のところに置かれているんですけども、要するにこの部分に置かれているんです、ルーターが、今回買ったルーターが。そして教会のネットワークにつながっている全てのパソコン、スマホはそこにあるルーターを通してこの外の世界にアクセスしていくわけなんですけれども、この新しいルーターにはですね、ファイアウォールっていう機能がついてるんですね。で、ファイアで、この、仮に皆さんのスマホが安全でなかったとしても、このファイアウォールが意図的な攻撃をもう未然に遮断してくれていることがあるわけです。またですね、この最近買ったルーターにはですね、ウェブフィルタリングっていうのがついてるんですね。フィルタリング、子供たちに見せたくないサイトとか、教会でアクセスする必要がないサイトありますよね。そういう、例えばね、アダルトサイトとか、ドラッグ、バイオレンス、ゲーム、そういうものを教会からアクセスする必要がないので、そういうサイトにから情報が入ってこないように遮断してるんです、で、家のパソコンだと意図していないのに目に映るときあるじゃないですか、そういうものが、ね、でもこのフィルタリング機能のおかげで、完璧ではないんですけれども、ある程度そういうようなサイトからのこの通信をですね、情報を遮断してくれているんです。でも皆さん、利用している側からすればですね、何が遮断されているのかわからないわけですよ。知らない中で使っているわけです。で、私一応管理者なんで、モニタリングすることができるんです。どういうものが遮断されているか、そうするとですね、アダルト系サイトをブロックしましたとか、出会い系のサイトをブロックしましたとか、こういう通知バンバン上がってくるんですね。今も実はこの僕の iPad 上にボンボンその情報が上の方に出てきてるんですけども、本当に脅威にさらされてることがよくわかるんです。でも皆さん知ることがない。なぜかというと、それはファイアウォールの内側にいるからです。この壁の内側にいるから安全を得ているわけです。でも一歩外に出れば危険がいっぱいだっていうことです。教会は救いの壁で守られている強いコミュニティ、強い共同体です。外の世界とは見えない壁で分離されているんです。分け隔てられているんです。で、皆さんは教会の中にいることによって、実はいろいろな誘惑や攻撃から守られているんです。しかし私たちはそのことを知らないんです。どんな攻撃が来ているのか、どんな誘惑が来ているのか、僕はモニタリングしてみたいなと思うんですね。でも主だけがご存知なんです。目に見えている問題が解決されるのであれば、私たちそれ感謝できますよね。しかし未然に防がれていることに関してはわからないから感謝できないわけです。感謝しにくいわけです。もちろん夜眠るのがいいですよ。今日も守られて、感謝しますって祈るわけですけれども、実は何から守られたかっていうのは全然わからないわけです。きっとですよ、もし分かったらめちゃくちゃ感謝すると思うんですね。うわー、これから守られてたんかっていう、そういう思いですよ。教会がどれだけ安全かは、これ教会出てみないとわからないかもしれない。しかしあえてそんな危険なことはしないでください。会う必要のない事故に会う必要はないわけですよ。だから私たちは教会に とどまるべきなんです、私たちは集まることをやめません、ヘブル10章25節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。かの日、まさにこれ終わりの日ですよ。終わりの日を前に患難や苦難が襲ってくる。キリストから教会から引き離そうとする力が強く働く、そういう時代の中に私たちはいるわけです。そんな時代にが来るから、なおさら強固な城壁に囲まれた信仰共同体であるこの教会にとどまって身を守りたいと思うんです。でその教会にとどまるときに私たちは平安を得るんです。3節4節、志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人はあなたに信頼しているからです。いつまでも主に信頼せよ。ヤハ、主は常しえの岩だから。皆さん、この信仰者がですね、一人もいない集まりに参加するとなんだか平安がないなって感じることがあるのではないでしょうか。それなぜでしょう。それは信頼の基盤が異なるからなんです。人は自分がこの信頼するものから平安を得ようとするわけです。お金に信頼している人はお金から平安を得ようとするし、自分の能力に信頼している人は自分の能力から平安を得ようとする。で、また誰か特定の人を信頼しているならば、その人はその自分が信頼しているその人から平安を得ようとするわけです。しかしどれもこれも脆弱な平安です。お金も能力も人も、その他全てのこの自分が信頼しているものっていうのはですね、いつ消えてなくなってもおかしくないものかもしれないということです。しかし私たちが信頼する主はここにあるように常しえの岩なんです。その主が与えてくださる平安はなくなることがないということです。教会の中には世が与える平安と全く異なる平安があります。イエス様はご自身がそのようにおっしゃいました。ヨハネ14章27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。私たちのこの教会に与えられているのは世にある平安とは違う平安なんです。ですからこの困難な終わりの時代にあっても、この教会という共同体の中で私たちは心を騒がすことなく、恐れることなく、互いに励まし合って、この平安の中に置かれて生きていきたいと思うんです。この教会の中にいることが安全ということを思ったときにですね、もう皆さんがですね、もっともっと教会に集えるようなふうにならないかなっていうふうにね、考えるんです。私、火曜日がお休みなんで火曜日は教会に来ないんですけども、それ以外教会にほとんどいます、ね、もう幸いなことだなと思うんですね。守られてるなっていうふうに思います。しかしこれは僕だけが良ければいいということではありません。皆さんにもこの平安というものを享受してもらいたいなっていうふうに思うんです。日曜日以外というふうになるとですね、教会でも学びがあったり、ハイライトがあったり、水曜土曜の御言葉と祈りの時があったり、ホップがあったり、記者ポップがあったりするわけですけれども、そういうものに加えて何か新しい学びの場っていうものがこの平日にですね、生まれてきてもいいなと思うんですね。実際にそういうことを考えているっていう方にもですね、私話を聞きました。でも まあ、そういう平日の集まりが仮にできたとしてもですね、まあ自分は忙しいんだ、あと、まあ、そういうものに出て何が変わるのかと思う方もいらっしゃるかもしれない。確かに何も変わらないかもしれません。でも参加して何も変わらないことの背後には、教会の周りに築かれた壁によって攻撃が未然に防がれたという事実があるかもしれないという、そのことを忘れないでいてほしいと思うんです。ですから、もっともっと皆さんが教会に集って、この、まあ、意識できない目に見えないこの壁の内側で皆さんご自身をですね、守っていただきたいなというふうに思うんです。そして、まあ、できればですよ、この教会の集いにもっともっと気軽に参加できるようにですね、この皆さんとこの教会の近くに住んで、この近くに、この周辺にですね、まあ、これからどうなっていくか分かりませんけれどもですね、やっぱりこの気軽に集める距離感の中でですね、暮らすことができる、そういうコミュニティができていくと、いいなというふうに思っています。これが、まあ、今年ですね、願っている新しいことの一つになっていけばいいなというふうに思っています。で、まだ本文に戻りますけれども、この一節に書かれたこの、強い町、堅固な町はですね、完全に閉ざされた町ではないんですね。2節、城門を開けて誠実を守る正しい民を入らせよというふうに書いてあるんです。なぜですか？それは残りの者たちがいるからです。イザヤ書を読むとですね、この残りの者というのが一つのキーワードです。この残りの者とは、終わりの時イエス・キリストを信じて救いを受けるユダヤ人たちのことであります。そういう人たちが残されているから、門を完全に閉じちゃいけないんです。でこの箇所をですね、この、まあ、準備しながらですね、思い出したのはですね、スコット・ブラウンですよ。1年半前、この教会に来てくれ、ニュージーランドから来てくれたですね、イエス様を信じているメシアニック銃の彼ですよ。メシアニック銃のユダヤ人である彼ですよ。ご存知のように、今ほとんどのユダヤ人はイエス・キリストメシアとして信じてないわけです。でそんな中で彼はイエス様を先に信じて城壁の内側に入った人ですよね。で彼はこのメシアニック銃のコミュニティを築いているわけです。で彼はですね、でもこのコミュニティの中に多くのユダヤ人を招いているんですよね。イスラエルから、この、まあ、彼ニュージーランドに住んでいますけれども、イスラエルからニュージーランドに旅行に訪れるユダヤ人の若者たちに滞在する場所を提供して、ご飯を提供して、福音を分かち合ってるわけです。一生懸命一人でも多くのこの残りの者たちをこの救いの城壁の中に招こうとしているのが彼ですよ。なぜですか？それは患難の時代に多くのユダヤ人の命が危険にさらされることが聖書にはっきり予言されているからです。ホロコーストの時、600万人のユダヤ人の命が失われました。しかし聖書の予言を見るならば、あの時以上の悲劇がユダヤ人に起こることが予言されているわけです。そのような恐ろしいことが起こる前に、もう何とかして霊の命を与えて、この安全な場所に、導き入れようとしているわけです。ですが彼、切羽詰まった思いでユダヤ人宣教しているわけです。自分だけが救われて安全なところにいればということではなくてですね、この同胞の命を何とかして救おうと、この救いの門を開いているんですね。皆さん、教会も同じであります。 教会は完全に閉ざされたコミュニティ形成しようとしているわけではありません。私たちも扉を開かなければ。先ほどファイアウォールの話をしましたけれども、ネットの世界危険でいっぱいだっていうふうに言いました。でも危険だからといってファイアウォールで全部の通信を遮断すると何もできないわけです。私たちはサイトを見ることができなくなります。メールをすることができなくなります。こうなると不便ですよね。ですからこのファイアウォールの中に小さな穴を開けとくんです。で、穴が大きすぎるとダメなんです。穴が大きすぎると何でも入っていることになって、またこれも危険になってしまうんですね。だから特定の条件を満たすものだけが通れる穴を作っとくんです、ファイアウォールに。それによって外部とこの安全に通信すること、中の環境は安全に保ちながら外とも通信できるような、そういう仕組みになっているわけです。外から入ってくる悪いものは跳ね返して、そして良いものは取り入れてくるっていう構造なんですね。GCC、 私たちはここにいる救われた人たちだけで仲良くやっていこうということではありません。外の世界とつながりながら宣教していくわけです。救いの門を開いてイエス様を信じようとする人たちを迎え入れていくわけです。でもこの門は狭き門になるっていうことは私たち分かってるわけです。マタイ、7章13から14、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものは多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。現実として私たちは多くの人を教会に招いてきましたけれども、実際に教会に残り続ける人が非常に少ないということを知っています。だからといって閉じるわけにはいかないんです。残りの者たちのために今はドアを開き続けなきゃいけないんです。でファイアウォールと一緒で教会の中の安全な環境を保持しながら人々を招き入れていかなきゃいけないんです。私ですね、この開け閉めの具合が非常に難しいと思ってるんです。なぜならば開けすぎてですね、世のものを取り込みすぎるならば教会は教会でなくなってしまうわけです。もう全く安全なところでなくなってしまう、それは困ることなんですよね。しかしこの命を得ようと真理を求めるも、真理を求めてきている者たちに対してはですね、この通していかなきゃいけないわけです、そういう人たちは。ですからこの私、世とのこのつながり方には非常に知恵が必要だなと思うんです。そういう 狭い門を通して私たちはこの人々を招き入れているわけですけれども、その狭い門さえもいつか閉ざされる時が来るということです。26章の20節、さあ我が民よ、あなたの部屋に入り、後ろの戸を閉じよ、憤りの過ぎるまでほんのしばらく身を隠せ。ノアの洪水の時に箱舟のドアが閉められたように戸が閉じられる時が来ます。まさにこれが裁きの時です。審判の時であります。裁きの時は定められています。神を信じない、神に逆らう者は火によってなめ尽くされるというふうに書いてあるわけです、聖書には。ゼパニア書1章18節、彼らの銀も彼らの金も主の激しい怒りの火に彼らを救い出せない、その妬みの火で全土は焼き払われる、主は実に地に住む全ての者たちをたちまち滅ぼし尽くす。火で滅ぼす、この箇所以外にもですね、聖書の至る所に火によって滅ぼされるということが 予言してありますけれども、これが終わりの時に起こることであります。しかし裁きの時に私たちはまさに救いというファイアーウォールの中で守られることになるんです。私たちにはこの日が届いてこないんです。この壁、救いの壁があることによって。しかしまだ戸を閉じなさいという命令は来ていません。私たちだけが救われて喜んでいればいいのでしょうか。私たちは教会という安全なコミュニティの中にまだ残っている、残りの人々を招き入れて、共にこの安全な教会の中で主を賛美し、主を褒めて讃えていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、今私たちの周りには救いの壁が立てられています。私たちの目には見えませんけれども、あなたが私たちを救ってくださったことによって多くの危険や災いから守られていることを感謝いたします。どうぞ主よ、そのことに気づく、そのことに感謝することができる信仰を私たちにお与えください。主がこの教会というコミュニティの中で私たち一人一人を守っていてくださり、このところを通して神の家族の交わりが行われていることを感謝します。私たちは、しかし私たちは自分たちだけ楽しむのではなく、まだこの喜びを知らない、この安全の中に置かれていない人たちを招いていきたいと切に願います。今私たちの心の中に今思う人、思い浮かぶ顔、そういうものがありますから、そのような人たちを一人でも多くこの安全な場所に招き入れていくことができるように、私たちをまたこの門から使わせてください。